こんにちは。この番組は台本なしで対話から生まれる化学反応で番組を進行していきます。メインテーマは多文化共生共創です。バラバラなパズルのピースを作り上げていく感覚で、ゲストをお呼びしたり、一つのテーマを掘り下げたりと、その場やその瞬間を楽しみながら配信していきます。
なんか最近あの境界線、っていうのはこう世の中に存在しないっていう説をこうなんか信じていて、こう全部こう頭の中で作り出したものであるっていう、だからなんだろう、私とかっていうこともそうかもしれないし、なんか自分の中の意見っていうものと相手の中の意見みたいなものにすごくこうギュッと、これはこれ、あれはあれみたいな風にしてしまうと、もうなんかチューニングっていう感じではなくなるんだけど、そもそもそこになんかね、曖昧だとすると、その、ま、外側が、
はい、
なんかチューニングっぽい感覚になってくるなっていう
ああ、でもそれすごい大事かもしれないです。境界線をはっきり持とうとすればするほど、おそらくチューニングっていう概念はなくなってくるかなと
思
って、多分難しいと感じるかもしれないですね。あと、オンとオフとかっていう概念が出てきたりとかすると思うんですけど、
はいはいはい。
基本的に人はみんなつながってるっていう感覚が あるので、まあ、人だけじゃないと思いますけどね。ものもそうだし、とかっていうのは、つながり合っているっていうところがあるので、だからこそチューニングっていう概念で、こう、スッと入っていこうと思うのかもしれないですね。面白いですよね。この話は面白いです。
面白い。ちょっといっぱいあれしちゃったけど、京子さんは どんな感じですか？
どうなんですかね。自分もどちらも、はるさんの話を聞いていて、はるさんスタンスっていうか、結構ベースがはるさんのようなスタンスにいるんですよ。だから、まあ、麦野さんの話を聞いていて、いるときも結構こっちのスタンスで自分はいる。でもこれは、もしその、どうなんだろうな、こう、やっぱ学んだからっていうのが、まああると思うんですけど。そうなるとやっぱりね、今までの世界が本当にガラッと変わる。今まで何だったのかなとか、なんか、結構衝撃は ありましたね。
それもね、確かに。
な
んかそういう意味でいくと、一周回って実は境界線があるんじゃないかっていうのも、取り入れたいポイントでは
あって面白い
なるほどね。
そう、価値観とか概念っていうのをある種固定化されたものとして捉え続けることも全然ありだとは思うんですよ。変える必要性があるかないかっていうのは、その本人が何を選択したいかだけなのでいいんですけど、私の中で楽しいなと思うポイントとしては、1週も2週も3週も回してみるっていうところで、まず最初に境界線があるように自分は思っていたとして、次の瞬間に何か知識を得るのか聞くのか分かんないですけど、あ、境界線はないのかもしれないと思って観察してみて、で、さらに1週回った、もしかしたらこの先に境界線があるっていう世界があるのかもしれないっていう、そこにまた思いを馳せてみてみたいな、ひたすらに観察を繰り返していった結果、自分の中で何が一番しっくりきて、何を一番、なんだろうな、価値観として握っていたいのかだけなのかなっていう気もしていて。
なるほど。
結構共通概念とか共有意識みたいなところを、やっぱりみんな求めるじゃないですか。ね、それは一緒に生きてるからあった方がなんか共感性高いしいいなと思うんですけど、それぞれに信じてるものがあって全然いいっていう、もうひたすらにそこのスタンスなので、私はぐるぐると回すのが楽しいっていうだけなんですけど、
なんかさっきこれ撮り始める前に孤独っていうキーワードがちょっと出てましたけど、 なんか孤独について考えていく先にある、うん、ある話が今の話っぽいなってちょっと思いました。
あーなるほど確かにあのそうなんですよね。だから特に孤独に関して言えば、私が今フルリモートを選択して働く、1年以上働いてるっていう中で、まあ言うなれば環境だけで見ると本当に孤独なんですよ。家から一歩も出ないって何日も続いたりもするし、うん、あの、人と接すること、それこそチャットの中だけで接してるなんていう時間も長かったりするので、
うん、
まあ、寂しくないのとか孤独じゃないのって聞かれたりもするんですけど、うん、果たして孤独とは何なのかと思う人と会ってたって孤独はあるしねみたいな、
うん、
交わりたいタイミングで交われてることの方がむしろ孤独感がないっていうことも言えるしとか、
うんうんうん
うん、面白いですよ孤独っていうテーマは。じゃあ孤独がいいのか悪いのかとかね、好みなのか好みじゃないのかみたいなのもありますから、うん、
なるほどね。それで言うと、はるさんはどう、なんかあります？好みとか。
多分ね、孤独が好みなんだと思います。なんで、なかなかね、理解がされにくいですけど。
うんうんうんうん、
よく声かけていただくのが、
うん、
あの、家の中だけで仕事してるって大変じゃないですかって、それこそオンオフっていう話をよくされるんですよね。
あ
の、
うん、
仕事とプライベートの切り分けはどうしてるんですかとか、
はいはいはい、
人と会うのと会わないのっていうので気持ちの切り替えはどうしてるんですかとか言われるんですけど、まあ基本ベースが孤独なので、孤独を愛するので、うん、あの、
うん、
何も支障はないですっていうむしろ毎日外に出なくちゃいけなくて、誰かと会って話をしなくちゃいけなくてって、それが例えば自分の意に反することだったりもするじゃないですか。まあ、
うん、
仕事だったりとかすると。
あるある。
ストレスがむしろないので、
うん。
うん、孤独万歳ですよ。
なるほど。ね、さっきのその境界線はあるって思ってたけど、ないのかもしれない。いや、ある世界があるのかもしれないっていう、探求していってしっくりくるものを見つけるっていう、なんかそのプロセスって、うん、なんか本当に孤独じゃないとなんか進んでいけないような
確かに
そうそう世界な気がして、なんかそう、私はそのプロセス進みたいってさっき聞いててすごい思ったんだけど、それはなんか孤独の中にいることでもあるんだっていう今、うん、あの気づきというか思いました
かもしれないですね。
ねえ、
うん、だから今のそれこそ本当に環境とか生活のスタイルだからこそ、
うん、
こうやって一人遊びのようなことができますけど、
うんうんうん、
常に誰かと一緒に暮らしているとか、誰かのことを気にかけなければいけないってなった瞬間に多分、うん、ちょっと厳しいかもしれないですよね。
確かに。
ウィノさんはそのあたりどうなんですか。まあお家で仕事することがきっと多いかと思うんですけど、
うん、うんうんうんうん、そうそうそう、私もすごい孤独っていうか言うのかはまだわからないんですけど、一人でいることはすごい好きで、だからだいぶ自分の時間が大事で、 今までは結構3年前ぐらいまでは、あ、私も去年まであのサラリーマンだったんですけど、6月に辞めて1年ぐらいあのフリーでやってる感じなんですが、その会社に行った時まではなんかね、すごいこうスケジュールを埋める人だったんですよ。
あ、
そう、なんか本当は自分の時間大事にしたかったのかもしれないけど、なんかとにかく埋めるっていう習性がこう身についちゃってた感じがして、
うん、
それだから会社辞めて以降の自分のこのスケジュールの空き具合がもうなんか幸せみたいな感じがすごいある、
うん、
そうそうそう、だからそういう感じだから、あのリモートであの仕事してる分には全然、てかむしろリモートってこんなに喋ってる毎日とかって思ってるぐらい、むしろもっと、うん、もっとオンライン少なくてももっと一人の時間の方が長くてもいいぐらいの、
うん、
てか、あ、でもする一方で、ただなんか自分の感覚はなんか 私の中でこう探求していって探求していって何かが生まれてくるっていう感覚があんまりなくて、
うん、
なんかなんだろう、それもあるんだと思うんだけど、なんかそのヒントをもらわないと深く潜れないみたいな感じ。
あ、
そうで、そのヒントは二人称の中に多分あるんですよ、
うん、
だから それをこうなんかコミュニケーションの中にすごい強く求めてる感じがしますね。
面白い。確かに。ああ、でもなんかそういう意味では私も一人だけの世界観の中で全部探求が進むかというとそういうわけでもないかもしれないですね。
うん。てか、そっか、一番最初だってね、はるさんおっしゃってたの、相手と話す中で私のテーマが見つかるみたいな話でしたもんね。
そうなんです。だから、むしろダイナミックに変化するときっていうのは、誰かが私が、気づいていないというとちょっとあれなんですけど、潜在的には分かってるけど顕在化されてない意識の中で、
うん、
気づいていない、顕在的に気づいてないっていうところのテーマを持ってくるっていう感じなんですよね。
はいはいはいはい。
そういう意味では人が必要
ではある。なるほど、
うん、
面白い。
そう、なんかそういうところでいくと、京子ちゃんの野生の感っていうのは何かこの顕在化されてない潜在的なところを常にキャッチしてる感覚がある。
なる
ほど、やったカルさんは もうね、潜在的に、ね、いっぱい気づいてる人だとね、もう思うんで、そうじゃないところできっと自分が目の前に現れているんじゃないかなっていうのは確かにありますよ。
うんうん、
だからこういうテーマをね、ハルさんにこう投げかけて、その顕在的なところをこうさばいてもらうみたいなね。
うん、
うん、で、自分は潜在的な部分がまだ気づいてない部分があるから、そこをハルさんに、そう、だからそこがいいところなんですよね。あ、なるほどって、こっちはそういう潜在的なところで。なんかこう腹落ちして、ハルさんは多分顕在的なところで腹落ちするみたいな。うん、なんかそう、本当相互作用みたいな感じだと思いますよ。だからもう自分は二人には感謝しかないですね。本当に。みなさんにも本当に感謝しかないし、ハルさんにもね、感謝しかないっていう。
ありがとうございます。
まあ、いつも感謝。
そうそう、でも京子ちゃん今言ったみたいに、この人が私にとってどういうことをもたらしてくれてるのかっていう意味での感謝っていうのが入ってると、人と人との出会いとかつながりに対してものすごく、なんだろう、マイナスのことは少ないなっていうのは、もちろんマイナスがないわけではないけれど、なんかあったとしても解釈の仕方がなんか、うん、なんて言ったらいいの、これをポジティブとかネガティブとかって分けてはいいのか分かんないけれど、結構プラスの方に働いていくなっていう感覚はあるけどね。
うんうんうん。
なので、コミュニケーションは楽しいんですよ。
うん。
ちょっとコミュニケーション取るっていうのは。
そうそうそう。楽しい。私がその楽しいコミュニケーションがなんかね、そういう二人称的な感じ。私が含まれている上で、うん、私たちの話をしているっていう感じ。
うん、
今だからこれすごい楽しいなっていう感覚があって。で、なんかたまにこう悲しくなるのは、そういうその、なんか自分が主語に含まれてないし、私たちも含まれてないみたいな、三人称の会話みたいな、うんものを体験したときに、
うん、
自分の存在も感じられないし相手の存在も感じられないみたいな、
うんうん、
なんかそのコミュニケーションばっかり増えてもそれは孤独はなくならないよなとか、
うん、
なんかそんなことを思いますね。
なんか今聞いてて、その三人称の話題が出てきた時って、まあ、身の回りにあんまり、まあ、最近ないなとは思いつつも、でも、うん、でそれを、まあ、 目にした瞬間とか聞いた瞬間に何をしてるかなって思った時に、
うん、
あの実はその発言してる方たち発信してる方たちが三人称ベースで話をしながらも、うん、実は一人称の何かを隠してるっていうふうにいつも思っていて
面白いおう
出したくないポイントがあるんだなと。だからこそ三人称という形で出すんだなっていうところはあるので、なんかねそれが見えた瞬間にちょっと面白くなっちゃうんですよね。
確かにめっちゃ面白い
ああそこ隠したいんだみたいな
あなるほどね、なるほど、
うん、なのでなんかあの思ってる、あそう意外とあともう一つ普段から思ってるのが、人が発する言葉そのものっていうのは意外と真実をついてないというか、
うんうんうん、
自分の思ってることとか感じてることをそのまま出せてないことの方が多いなっていうふうに思っているので、あの何かが隠れていそうっていうなんか、うん、そこを常にこう耳を立てるじゃないけど、なんかそんな風にしながら見聞きしてるっていう感覚あるかもしれないですね。
なるほど、
うん、なのである意味その一人称二人称三人称っていうところでも何を選択してるのかによってその人が語りたいポイントっていうのが違うんだなとか、
うん、
うん、そんな感じがしました。
いやー
本当はなんかあれなんですよね、そういうふうに三人称で語ってる人たちとこの話をするとめちゃくちゃ面白いと思いますけど、
うんうんうんうん、
ズバリ切り込むっていうね、あなたは何を隠したがってるんですかって。
いやー、え、それあ、そっか、もう二人称的な語りの人ばっかりなんですか普段担当される方は、
うんうんうん、あー どっちだろうな、混ざってるっちゃ混ざってるかもしれないですけど、こう身近でやっぱり、うん、こう心理学系のコミュニティに属してることが多いので、うん、なんかそういう方たちと話すときには完全なる二人称なことの方が多いかなと思いますけどね。
うんうんうん、
形とかあの繋がってるっていうことがもうベースで話が進んでいくので、
うん、
うん、そうですよね。でも、あでもお悩み相談いただいたときに私が、うん、そのお悩みの主のテーマが私のテーマでもあるっていう話を、あえて出すときが多くて。
はいはいはい。
なので私にも役立ちました、この話はって。で、私の観点としてはこういうふうに自分の中で思ってますっていうふうに出すことによって、その方も、誰かの何かの話をしているようでいて、あ、これは私の中のこういう部分が実は引っかかってたんですねとか、なんかね、うん、そこに着地してくれることが多いんですよ。
なるほど、
うん、
それあれかな、最初は一人称の何かを隠してる部分も多少ちょっとあったかもしれないけど、はるさんが自分の一人称に落とし込んで話されることによって、うん、なんか若干自分の底もこう見えるようになるというか。
あ、そうですそうです、まさにそんな感じです。
そっか
結局誰かの何かは変えられないですからね、
うんうんうんうん、
変えられないっていうそこがベースかもしれないですね。
いやねえ、そこにもう何を話してもそこに返ってきちゃうな、うん、面白い。でもそうなるとね、生きたい世界を生き放題ですからね。
いや、まさにですよ、何でもやり放題ですよ。
うん、
もう一個面白いのが、このやり放題である世界だに生きてるっていうことは分かっていながらできないことがあるっていう、ここが面白いんですよ。
おお、なんでだろう。
なんかそれを一つずつなんかできないっていうことに対して落ち込んだりっていうのももちろんありますけど、ブレーキがかかって。うん、ね、進みが遅くなるってことも現実問題としてありますけど、なんか何でもできることを知ってるはずなのにできなくしてる自分のこの構造が面白いっていう、そのタイプでいくと意外とこうスルッと抜けたりするんですよね、できるようになるって。
毎回ですね、ゲストに最後に質問をして終わっております。
なんと。
はい。で、はるさんにも最後の質問して、終わりたいと思います。
はい。
はい。あなたは今ここからどんな世界を生きたいですか？
面白い問いだな。面白い問いだなと思いつつ答えが出てこないので、今パッと浮かんだことを言うと、目の前に現れた世界で生きていきます。
世界の方から現れてくるんですね。
おそらく。
ちょっとこの言葉はなんか噛み締めて考えてみようかなっていう感じですね。ちょっと持って帰りたいみたいな感じ。
いやでもはるさんまた来てほしいです、
う
ん、
ぜひ。
今日は長いお時間、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。